皆様との熱いお祈り、心より感謝をいたします。それでは早速ですけれども、聖書を拝読しましょう。エペソ人への手紙第6章の18節の有名なお言葉です。これから私は水曜日の集会メッセージするとき、祈りについてメッセージをさせていただいて共に学びたいと思います。今日のテーマはなぜ祈るのかということ、このことについてお話をさせていただきたいと思います。パウロがローマの獄中でエペソの教会の人に書いた手紙の御言葉です。エペソ 6-18、 すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ご一緒によければもう一度読んでみましょう。3回、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アーメン。一言祈ります。天のお父様、私たちは今日なぜ祈るのかということを学ぼうとしております。聖霊が祈りについて理解させてくださるように、そして今日いただいた御言葉を生活に適用することができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ある方が質問されたことがあります。どういう質問かというと、神様は私たちのすべての必要を知っておられるはずです。そして神様は私たちの必要なものは皆与えてくださるはずです。なのにどうして絶えず祈りなさいとか、いつも祈りなさいと書いてあるんですか。こういうふうに言われたことがあります。確かに私たちは絶えず祈らなくても、またよく祈らなくても、必要なものは与えられて生きていくことができると思います。しかしながら、どうしてここにどんな時にも絶えずとか言って祈りなさいと言われているんでしょうか。今日はなぜ祈るのか、なぜこのように繰り返して絶えずいつも失望せずにと祈りが進められているのか、これを学びたいと思います。まず第一のこと、それは祈りによって神と交わることができるからだということでございますね。祈りは神との交わりであるからということでございます。祈りは基本的に神との交わりです。多くの人は祈るというのは神様に助けを求めたり願い事を言ったりすることであると思われています。もちろんそれは間違っていないんです。でもそれが祈りの全てではないわけです。祈りというのは神様との個人的な交わりなのです。 コミュニケーションなのです。私たちが神様に呼びかけます。神様に訴えます。神様に願い事を言います。それに対して神様はその声を聞いて私たちに語りかけ、御心を教え、導かれます。私たちは天のお父様と呼びます。そうすると神様は私たちに応答してくださいます。そして応答してくださったことに対してまた私たちはその応答に応じて神様に祈ります。神様はまた導かれます。コミュニケーションです。祈りは神様との対話です。対話のない祈り、霊的なコミュニケーションのない祈り、それは虚しい祈りです。それは一方的な祈りで終わってしまっています。お医者さんに行くとき、私たちはドクターと一対一で向き合います。まずドクターはどうしましたかと言います。それに対して私たちは自分の症状をありのまま訴えます。ドクターは問診し、またいろいろなことをして、そして診断を下します。そして必要な薬を出してくださいます。私たちはドクターの前で自分の症状だけ言って、はい、さようなら、そんな笑うようなことをする人は誰もいないわけで、それは診察を受けたことにならないわけです。祈りで私たちは天のお父様と言います。神様の導きを受けない、神様の声を聞かない、そういうことをしないまま、アーメンというのは、これは虚しい祈りなんです。それは祈った実感はありません。何の手応えもない。なぜ祈るのか。神様との交わり、それが祈りであるわけです。私は毎朝神様との祈り、最も大事なことにしております。私にとってこれはなくてはならないもの。どんなことがあっても私はこれを奪われたくありません。たとえ食事をする時間がなくても私にはそれは問題じゃないんです。私はこれは絶対になければならないものなのです。私は主よ、おはようございます。健康を与えてくださり感謝します。主よ、私はあなたを愛します。主よ、私はあなたを第一にいたします。主よ、私はあなたが今日喜ばれることを喜びとし、あなたが嫌われることを嫌います。神様、今日私はあなたの御心を行いたいのです。導いてください。聖霊は豊かに私を導いてくださいます。知らない間に時間は経っています。 神様はこの祈りを聞いてくださったという実感が私の心にあります。愛する皆さん、あなたはどんなお祈りをされていますか。神様と一対一で、私とあなたの関係で祈っていらっしゃいますか。時間は問題じゃないんです。身を慎み目を覚ましていなさいと書いてあります。ここに絶えず目を覚ましていなさいと書いてあります。何に対して目を覚ましているべきなんですか。神様は私と共におられます。私の祈りに耳を傾けてくださっています。そのことについて目を覚ましていなさい。神様は私の祈りを聞いてくださっているということについて目を覚ましていなさい。なぜ祈るんでしょうか。神様との交わりであるからなんです。クリスチャンは神の御霊を受けているわけです。神の御霊を受けると、御霊は私たちのために祈り取りなし助けてくださいます。ですから天のお父様と心から呼びかけると、神の聖霊は不思議に導き言葉を与えてくださいます。そのようにしてクリスチャンであるならば、ほとんど皆祈っているはずです。祈りがないクリスチャンは神様と交わりがないクリスチャンです。その方は救われていると思います。救われていると思いますけれど、祈りがないので神様との人格的な交わりがないんです。だから神様についてあまりわからない。私たちは人を知ろうと思えば人と交わりをすると思います。祈りによって私たちは神様と交わることができるんです。だから祈るわけです。どんな時にも祈りなさいと言われています。絶えず目を覚まして忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてあります。なぜ祈るのか。祈りによって神と交わることができるからでございます。2番目、どうして祈るんでしょうか。祈りによって神の知恵が与えられるからでございます。神の知恵が与えられるからでございます。ヤコブの手紙の一章の5節から8節を愛読します。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはいけません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。五節に、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく賜ることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますと。ここで言われている知恵ですね、これは知識じゃないです。知識じゃないです。私の子供が受験生の時ですね、高校へ上がる時でしたね、机のところに継続は力にという言葉と それとこのヤコブの1の5を引用している、知恵のかけた人がいるならこれを引用して書いてるんですね。私はね、これは書き間違いだとよう言わなかった、よう言わなかったんですけれども、これはね、あのいわゆる頭のあの知識じゃない。ここで言われている知識というのはですね、善悪を正しく判断する判断力です。何が正しいか悪いか、それを正しく判断する力を言うわけです。また人生の難しい問題を乗り越えていくための力を、まあ、言うわけでございます。私たちの人生では難しい問題に直面することがしばしばあるわけです。どうしていいかわからないという時があります。そんな時、一人で悩んだり、また人に相談したりします。しかし、そんな時、一番必要なのは知恵なのです。どうしたらいいか、なすべきことを教えてくれるのが知恵なんです。自分はどうしていいかわからない。そのことについてなすべきことを教えてくれるのが知恵なんです。そして祈りはその知恵を与えてくれるわけなんです。私にとりまして、ここに立ってメッセージをするということは一番大きな務めです。今の教会のために、私のために、教会の皆さんのために、どんな御言葉やメッセージが必要か、私はそれについて知らないといけないんです。だから私は祈ります。毎日祈ります。誰がどんなメッセージしてるか、洗礼ニュータンバプテスト教会に今一番必要なのは何か、私はもうしょっちゅう祈ります。神様はどんなメッセージをしたらいいんですか。私はできるだけそれに従ってメッセージします。メッセージ終わると、礼拝終わると、ほとんど何人もの方が、先生、私に必要な御言葉でした、ありがとうございました、励まされました、教えられました、本当にそうだと思います、私に必要なメッセージでしたと言ってくださいます。その時、主よ感謝します、これは私の力じゃない、神様が教えてくださいましたと神様に感謝することができます。本当に説教者に知恵は必要です。救急街道時代ですけども、私はメッセージをもう作っていたんです。土曜日の晩になって、そのメッセージより家庭についてメッセージするように導かれたんです。しかし時間はないし、神様に祈りました。私はかなり時間かけてメッセージ作ってたんです。それできるんです。でも神様はそれを導かないで、家庭についてのメッセージするより導かれるんです。祈っても祈ってもそうなんです。神様は励ますようにして私にメモを取らせられたんです。私はあまり時間なかったんですけど、走り書きしました。書いたんです。そしてこのメッセージしようと決めて、次の日曜日行ったんです。一人の新しい人来てました。ある若い婦人ですね。集まり小さかったんです。でも私は聖霊に満たされて家庭についてのメッセージをしたんです。 家庭がいかに大事なのかというメッセージをしたんです。その方ね、イエス様を信じて涙ながら信じたんです。そしてこう言われて、先生、私の家のことご存知なんですか。先生、私の家のことをおっしゃいました。私は今日イエス様を信じます。神様の導きです。私は皆さん、もし私たちが間違いのない生き方をしたいと思ったら、神様の知恵がいるんです。神様の知恵を得ようとするならば、祈らなければなりません。なぜ祈るのか。神の知恵が与えられるからでございます。三つ目、なぜ祈るんでしょう。祈りによって神の平安が与えられるからでございます。クリスチャンは皆、神との平和が与えられています。イエス・キリストの贖いを信じて、罪が許されて、神との平和を得ています。しかし、神との平和を与えられているクリスチャンは、すべて神の平安を持っておられるかというと、そうじゃないと思う。そうじゃないと思う。天国へ行ける人であられても、不安の中にいらっしゃる人がおられると思うんですね。神との平和と神の平和、平安は別だと思いますね。祈りによって神の平安が与えられます。ピリピ書の第4章の6節7節の有名なお言葉、拝読したいと思います。ピリピの第4章の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って、捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。前にも申しましたが、祈りと願いという言葉が出てきます。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、祈りというのは神様の前に自分を正すという意味があるということを申しました。神様の前に自分を正す、つまり、神様、もし私に間違いがあれば教えてください、悔い改めます、私の方向が間違っていたら教えてください、そして自分を正す、これが祈り。願いは、神様、御心でしたらあれをください、これをくださいと願い事を言うことであるということを前に申しました。そして、神様の前に間違っているものを間違い、神と正しい関係になり、そして御心にかなう願いをする、それを続けていく、納得いくまで祈る、 神様と深く交わる、あらゆる心の中にある悩みや苦しみ、すべての問題を神様に打ち明ける、知っていただく、訴えていく、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。パウロは長い間獄中生活を強いられていたわけです。神様と深い交わりをして、あらゆる思い煩いをすべて神様に打ち明けていたと思います。一切を神様に委ねていたと思います。そして人のすべての考えに勝る神の平安が彼に与えられていたんではないかと思うわけですね。なぜ祈るのか。私たちは神と交わり、神様にあらゆる問題を全部打ち明けて、祈りでは誰にでも言えないことを言えますね。家族に言えない、どんな親友にも言えない、どんなことであっても神様に打ち明け、すべてさらけ出すことができます。一切を委ねるんです。私たちは自分の悩みや苦しみ、すべて委ね明け渡す。そうすることによって神の平安が与えられるというわけです。ですから私たちは祈りによって思い煩いから解放される。もし私たちは祈りおいてまだ心配事があれば、まだ思い患っているなら祈り通していないじゃないでしょうか。なぜ祈るのか。神の平安が与えられるからでございます。そしてもう一つ、最後はなぜ祈るのか。祈りによって神の力を拝することができるからでございます。神様の力を拝する、神の御業を拝する、神の栄光を拝することができるからでございます。聖書の中には祈りによって神様の力や神の御業、奇跡を拝した人たちがたくさん出てきます。ありえないことが起こった、そういう出来事を体験した人たちがよく出てまいります。例えば朝という王、素晴らしい祈りがありますので共に見たいと思います。第二歴代史の第14の8から12でございます。朝がご主人に攻撃された時の祈りでございますね。素晴らしい祈りをしております。第二歴代史の第14の8節、朝にはユダの大盾と槍を帯びる軍勢が30万、ベニヤミンの盾を持ち 弓を引く者は28万あって、これらすべてが勇士であった。時が経って、ご主人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて、彼らに向かって出陣し、マレシャネまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるツェファテの谷で戦いの備えをした。朝はその神主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも力のない者を助けるのもあなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は朝の前とユダの前にご主人を打ち破られたので、ご主人は逃げ去った。特に11節の彼の祈りは素晴らしいものです。主よ、力の強い者を助けるのも力のない者を助けるのもあなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。なんという素晴らしい祈りであろうかと思いますね。朝は神を信じて祈ったんです。神の栄光のために祈りました。神様は彼の祈りを聞いてご主人に勝利を与えてくださったわけです。彼は思ったと思いますね。主の皆は本別かな。本当に主は奇跡を行われる、不可能を可能にされる、全能の神であられるということを教えられたのではないかと思いますね。またヒゼキヤという王もそういう奇跡を体験しています。彼の祈りをイザヤ書の第37の15から見たいと思います。この彼の祈りも素晴らしい祈りであろうと思います。イザヤの37の15から21です。ヒゼキヤは主に祈っていった。ケルビの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケルブの言葉を皆聞いてください。主よ、アッシリアの王たちがすべての国々とその王国と廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知りましょう。この祈りに応えて36節にこうあります。主の使いが来てアッシリアの陣営で18万5千人を打ち殺した。人々が翌朝起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。皆さん、彼のこの信じる祈り、神の栄光のための祈り、これが聞き届けられて、 戦いもする前に何も指も触れないのに18万5000人の敵を神様は滅ぼしてくださった。彼もどんなに励まされたか、祈りというのはどんなに大事なものであるかということを教えられたに違いないと思うんですね。祈りによって神の力を、神の御業を拝することができるんです。皆さん、これは祈りの答えだ。それしか考えない、考えられない。これは神様の奇跡だ。神様はすごい。このように私たちは祈りの祝福を体験することができたら幸いじゃないかなと思うんです。私も貧しい信仰生活ですけれども、何度も祈りによってこれは奇跡だ、それしか言えない、神様の業だというのを体験したことあります。牧師になって間もない頃、一番最初の子供が生まれた時のことです。大阪万博が始まる前のことです。婦人は妊娠すると1ヶ月検診というのを大体受けられると思います。私たちは行くはずだったんです。でもお金がないから、行けなかった。でもあまりにも臨月になって顔がむくみ、体がむくみ、吐き気を催し、めまいをし、おかしいので出産する産婦人科に妻を連れて行きました。私もそこにいたんです。どうして来なかったんですか、どうしてここまで放っておいたんですかと叱るように言われました。そして即言われたんです。これは妊娠中毒症です。今は、高血圧症候群という言うそうです。その名の示す通り、これは妊婦の血圧が とっても高くなって尿タンパクが多くなるわけです。妻の場合は明らかに妊娠中毒症になってしまっていたんです。妊娠中毒症になると妊婦は力を入れると脳出血します。また赤ちゃんも発育不全になります。ですからこれはもう早期に発見して治療しなければならないんです。私の場合は遅すぎたんです。先生はこう言ったんです。夕方の診察に行ったんです。明日までに、明日出産すべきです。そのようにします。でも 条件あるんです。明日までに3キロ体重減っていないと私は引き受けることはできません。脳内出血を起こすからです。そして3錠の薬を渡してくれたんです。妻はそれを飲んだんです。私は祈りました。そして翌朝、先生がどう言うか、まず最初に行って先生が言ったのは、体重計乗ってください。そしたら3キロ減っていたんです。じゃあ今から出産するようにしましょう。そして数時間後で元気な子供が生まれました。一晩で3キロ、一晩で3キロ、私は何度も神様に言いました。一晩で3キロ減った。どうして減ったと思います？何度も何度も手洗い行ったんです。ネオとなって出るように神様は導いてくださったんだと思います。私は神様は信じられないことをされる方だと信仰が励まされましたね。もう一つのことは、救急街道を建てる時です。土地を買っていたんです。400万円で建てるためのお金がなかったんです。2年間祈っていましたが、ちょうど万博が終わってました。祈っていると不思議な人に出会って、プレハブ会社の社長です。私と同じ年なんです。28歳大和ハウスに勤めていたが、独立してプレハブハウスを経営するようになったって。不思議な導きで出会ったんです。私は自分のことを言ったんです。アルバイトしながら牧師してる、そして建てようとしていると言ったんです。万博会場で6ヶ月だけ使った中古のものがあります。それは折りたたみができるので、それを370万円で建ててあげることができますと言ったんです。370万ないです。彼はこう言ったんですね。毎月8万円振り込んでくれるなら建てます。370万円を毎月8万円、その時の教会の献金はいくらかしてますか？8万円なんです。私が驚くのはね、普通お金を貸すなら何か担保か何かをすると思います。でも彼は担保を取らなかったんです。 そうしなかったんです。何もしないで8万円を4年間かけていいから毎月払うなら立ててあげます。これはすごいことを言うなと。思ったわけですね。教会に訴えました。8枚の献金を全部そちらへ回しましょう。私はもらわなくていいです。そしたら牧師が捧げるんだったら私は10分の2します。また別の人は私は10分の2します。牧師がアルバイトするんだったら私もアルバイトしてそれを捧げます言ってきたんです。結局1ヶ月も滞ることなく返すことができました。振り返れば奇跡だと思います。家を建てた人あれば分かると思います。担保取らないでお金貸してくれるところありますか？ないと思います。神様の奇跡です。なぜ祈るのか。祈りによって神様の力を拝することができるからです。私たちはね、本当にこれは祈りの答えです。これは神様がなさった。それしか考えられない。これは奇跡だ。これを体験して、そうして信仰に確信を持って私たちを強められていくんじゃないですか？あなた方が自分のものにならないのは願わないからです。信仰生活には必ず鉄則があるんです。それは求めないものには与えられない。求めなさい、そうすれば与えられる。なぜ祈るのか。祈りによって神の力が与えられるからでございます。祈りは誰でもできます。言葉でもできます。祈りはどこでもできます。病院でもできます。刑務所でもできます。ベッドの上でもできます。祈りはいつでもできます。説教はいつでもできません。どこでもできません。誰でもできません。でも祈りは誰でもできます。いつでもできます。どこでもできます。そして誰も止めることはできません。説教は止めることできます。でも祈りを誰も止めることはできない。これは素晴らしい恵みだと思うんです。なぜ祈るように繰り返し教えられているか。素晴らしい意味があるからですね。私たちは祈りの手応えがあるでしょうか。私たちは祈りが喜びでしょうか。私たちは祈りによって神様と親密な交わりの時を持てるでしょうか。祈りこそ神様との生命的な直結をしているのであって、この時ほど強いものはない。誰もその人を神様から引き離すことはできません。神様、どうか私の祈りを充実させてくださいと祈りたいと思います。お祈りします。父なる神様、 私は神様が望まれるほどの祈りをしておりません。告白します。求め方の足らないものであることも告白します。ですから受けるはずのものを受けていないことも事実であることを告白します。主はどうか祈ることを教えてください。祈りを最優先できますように、絶えず目を覚まして祈りの心を持つことができるようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。お立ちいただいて、なしたまえ長胸を賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら、今日神様が導かれ決心を促されたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ